練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成26年11月、第194号、声の区議会だより、第143号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。今回、カセットテープ版は、90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、平成26年第3回定例会の概要。2番、区政を問う一般質問。裏側に参りまして、3番、議決した議案。4番、結果の出た請願陳情。5番、山田節丸議員逝去。6番、平成25年度決算に対する各会派の意見表明、討論。7番、河川改修促進大会に参加。8番、定例会の開催予定。9番、広島県広島市へ義援金を送りました。10番、単身。11番、後書き。以上の順にお伝えします。ここで、カセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。カセットテープ版は変装方式になっています。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様は、ご変装の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページ、アドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話、代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。はじめは、平成26年第3回定例会の概要をお伝えします。平成25年度各会計歳入歳出決算を認定。練馬区保育所保育実施条例の一部を改正する条例などを可決。平成26年第3回定例会は、9月5日から10月17日までの43日間の会期で開催しました。定例会の初日に、区長から、区政運営の新しいビジョン、子育て支援と子どもの安全安心対策、新病院等の整備と在宅医療・介護の推進、都市農業の振興などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成25年度練馬区一般会計歳入歳出決算、練馬区保育所保育実施条例の一部を改正する条例、平成26年度練馬区一般会計補正予算など32議案が提出されました。議員からは地方税財源の拡充に関する意見書など2議案が提出されました。また委員会から手話言語法制定を求める意見書、子ども子育て支援新制度導入に関する意見書の2議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された請願陳情は2件を採択、13件を不採択といたしました。会議の開催状況は次の通りです。9月5日金曜日、議会運営委員会、本会議所信表明議案上程等、決算特別委員会。8日月曜日から10日水曜日、本会議一般質問。11日木曜日、常任委員会、5委員会。12日金曜日、特別委員会、4委員会。16日火曜日、特別委員会、1委員会。常任委員会、5委員会。17日水曜日から19日金曜日、決算特別委員会。22日月曜日、特別委員会、1委員会。24日水曜日、議会運営委員会、本会議追加上程、予算特別委員会。25日木曜日、本会議予算特別委員会、議会運営委員会、本会議選議。26日金曜日から10月7日火曜日、決算特別委員会。10月8日水曜日、常任委員会、1委員会。9日木曜日、10日金曜日、決算特別委員会。 14日火曜日常任委員会5委員会、15日水曜日特別委員会4委員会、17日金曜日議会運営委員会本会議議決。以上です。平成26年第3回定例会の概要をお伝えしました。
一般質問の用紙をお伝えします。平成26年第3回定例会の一般質問は9月8日、9日、10日の3日間、12名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙を掲載しています。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、質問の様子は、区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それでお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、すべての子供の健やかな育ちを守る区政を。練馬区議会自由民主党、関口和夫の質問です。組織運営の基本姿勢について、区長の後輩などの都庁 OB や旧知の方を登用した考えは、
区政に活性化をもたらす人物を登用しました。
組織体制は横断的な連携と新たな視点に立った大胆な見直しを、
政策立案と実行により連携調整を確保します。組織の在り方は新ビジョンで方向性を示します。
今後の管理職ポストは区職員の育成を、
戦略計画で仕組みを構築します。
区長は東京都職員の経験を生かし、具体的な施策を東京都に要望し実現を。
国は東京都と緊密に協力し施策を展開します。
練馬城址公園について、豊島園の練馬未来プロジェクト推進構想について、区長は防災と夢のあるにぎわい拠点にとの政策を表明したが、区長の認識と決意を、
豊島園は貴重な財産です。望ましい公園と周辺整備のあり方を具体化します。
現段階での東京都の事業化計画の進行状況と、東京都との協議時期は、
平成32年度までに事業化着手の意向です。東京都に協議を働きかけます。
空き家問題と対策について、区の空き家対策の推進とゴミ屋敷の対処は、
新たに会議体を設置しました。先行自治体を参考に検討します。
子ども・子育て支援新制度について、条例の新設や改正予定は、
今後、放課後児童健全育成事業の条例新設、保育料条例改正を予定しています。
周知方法は、
説明会の実施などです。
私立幼稚園の運営費の変更見込みと、移行調査結果と、区長の思いは、さらに、新制度移行への個人立幼稚園の移行と所見は、私立幼稚園の安定的な運営支援を、
運営費に大きな差はないと認識しています。私立幼稚園の 25% と個人立幼稚園の 50% が移行と回答しています。適切な情報提供と支援を行います。
子どもの貧困と対策について、実態の調査方法と具体的数値の把握状況は、貧困家庭への就学支援制度の実施状況と今後の見通しと制度を利用しやすい方策を、
福祉事務所で調査し、生活保護受給世帯では18歳未満がおよそ2000人、就学援助はおよそ1万1000人受給しています。受給率は景気などに左右されます。保護者への周知を徹底します。
スクールソーシャルワーカーの配置や活動状況と配置計画などは、
3名配置しています。具体的な支援策を作成しています。増員を検討します。
貧困に起因する不登校や家庭で勉強する環境が整わず、授業についていけない子どもの学習支援の取り組みと、地域や民間での動きと共同の状況は、
NPO 法人に生活保護受給世帯の不登校児支援や勉強会などを委託しています。教育と福祉が連携し支援を拡充します。
練馬区議会自由民主党、関口和夫の質問でした。次は子育て支援ナンバーワンの練馬を実現、練馬区議会公明党、内田博則の質問です。 財源確保と財政運営に関して、区長の区財政と区政運営に対する認識は、財政調整基金依存の予算編成については、
厳しい財政運営が続くと認識しています。
特財政調整交付金の配分割合見直しは、
税制改正の動向を見極め、23区一体となって対応します。
都市計画交付金の拡大を、
拡充を求めます。
選挙公約の予算化と実施計画は、
新ビジョンなどに基づき予算化します。
財源確保については、
確保に努めます。
区長の基本姿勢について、都市農業振興のため、生産緑地制度の拡大と、相続税、納税猶予制度の見直しを、
国に制度見直し、対象範囲の拡大を要請します。
都市農業の魅力の発信を、
イベント開催など広く理解が進むよう発信します。
認定農業者への支援拡大を、
施設整備の補助などを実施します。
防災対策として、白子川、石神井川の河川改修を、
東京都と連携し、埼玉県の事業区域の早期着工を要請します。
放課後の居場所となる小学6年までの全児童受け入れ体制の整備を、
新ビジョンで方策を示します。
区民の健康づくりについて、健康実態調査からの課題と今後の取り組みは、
課題を把握できました。新ビジョン策定、福祉、医療等分野と連携し取り組みます。
ロコモティブの周知と健康寿命の延伸を、なお、ロコモとは、運動機症候群、ロコモティブシンドロームの略称、運動機の障害、筋力やバランス能力の低下などにより、要介護になる危険性が高い状態のこと。
筋力低下予防事業の拡充などを図ります。
健康づくりボランティアの活用を、
検討します。
まちづくりに健康づくりの視点を、
連携して整備に努めます。
子ども・子育て支援新制度、私立幼稚園に新制度移行への支援を、
丁寧に対応します。
幼稚園保護者の負担額軽減と講師格差是正を、
検討します。
幼稚園の一時預かり事業支援を、
必要な支援を実施します。
認証保育所に対して新制度への課題整理と、対象外となる認証保育所に対する財政支援を、
認証保育所への移行を勧奨します。東京都の財政措置を活用し、認証保育所への支援を継続します。
保護者や区民への新制度の周知説明を、
説明会の開催など周知に努めます。
第三者評価の推進を、
国に働きかけます。
空き家問題の解決について、使える空き家と放置されている空き家の現状と対応については、
191件が解決しました。138件に対応中です。
空き家の有効活用と都補助事業の利用促進を、固定資産税情報の活用を、空き家撤去にかかる建物所有者への支援を、
空き家等対策検討会議を設置しました。法律の制定を見据え検討を進めます。
練馬区議会公明党内田博則の質問でした。続いて教育未来都市練馬区の実現を、練馬区議会自由民主党福沢剛の質問です。区財政について、地方税財源拡充への見解と今後の区財政の見通しは、
地方分権に反するものです。社会保障経費が増加します。
補正予算編成への考え方は、
区内経済活性化などに対応します。
財政調整協議に臨む姿勢は、
算定項目の見直しなどを提案します。
財政健全化への取り組みは、
事業の見直しを徹底します。
行政改革について、行政改革の考え方とは、
最小の経費で最大の住民福祉を実現することです。
次期行政改革プランの策定方針は、
新ビジョンの戦略計画の一環として位置づけます。
進捗状況と達成見込みは、
平成25年度末で24項目達成などです。残り16項目に取り組みます。
新ビジョンについて具体的な課題は、
子育て、介護、インフラ、防災などです。
区のエネルギー政策は、
新ビジョンに組み込みます。
新ビジョンの根幹となるものは、
区の将来を見据え、リアルな行政需要に対応していくことです。
地域医療について、療養型病院の整備日程と、医療と介護の連携は、また診療所の役割は、
平成29年度開院予定です。ネットワークを構築します。広報支援病院として連携します。
光が丘病院の建て替えの進捗状況と、現在の病院などの再活用の考えは、
平成27年度に基本構想策定に着手します。
今後の病床確保施策についての考え方と取り組みは、
新ビジョンで支援策を示します。
マイナンバー制度について、 区民生活への効果と課題は、
公平・正確な給付が可能になります。不正利用などが課題です。
制度導入のスケジュールと、それに向けた区の対応は、また区民への周知は、
平成29年7月の連携開始へ準備します。
制度の導入・運用の財源負担は、
国庫補助が措置されます。
制度の導入目的を踏まえた、独自活用への見解を、
取り組みます。
教育について、区長の教育観と、公教育再生への取り組みについての考え方は、
質の高い教育を実現することです。
教育庁の教育委員会制度改革への見解と、執行にあたっての決意を、
首長との連携を強化します。
教科書採択基準への創意工夫を求めるが、見解は、
適正に運用します。
区の小中一貫教育の成果と課題、今後の展開は、
授業の改善が進展しました。9年間の指導計画編成が課題です。
国の小中一貫教育制度化の提言の捉え方と対応は、
動向を注視します。制度設計を検討します。
2校目の施設一体型小中一貫教育校の早期整備への見解は、
検討します。
総合教育会議の体制づくりと大綱策定の状況は、
平成27年4月の発足に向けて準備します。
練馬区議会自由民主党、福沢剛の質問でした。代わって、健診や障害者施策の充実で、健康都市練馬を。練馬区議会公明党、斉藤静雄の質問です。決算と予算について、平成25年度決算の評価は、
改善しましたが、財政硬直化は継続しています。
補正予算の目的は、
区内経済の活性化などに対応します。
来年度予算編成と各部の枠配分は、
新ビジョンを最優先に編成します。枠配分は継続します。
特定健康診査とがん検診の推進について、健康診査の現状を調査し、分析すべき。
実態調査などで現状の把握に努めます。
特定保険指導の利用率向上の取り組みは、
さらに進めます。
健康マイレージ制度を実施すべき。
他の自治体を参考に検討します。
検診の日曜日や休日、夜間の実施を、
一部で実施していますが、拡大に向けて医師会などと協議します。
受診会場に託児所の設置を、
一時保育の活用などを検討します。
成人歯科検診案内の個別送付で受診率向上を、
案内を工夫します。
1歳6ヶ月、3歳児歯科検診を医療機関で、
保健相談所での受診しやすい環境を整備します。
障害児支援について、次期障害者計画の考え方は、
障害者の自立や社会参加を促進します。
障害児支援施策の方向性は、
相談・療育体制を充実します。
放課後等デイサービスは、成長段階に応じた施設の新設を、
開設を支援します。
重度肢体不自由児の放課後などの支援をすべき、
家庭での介護を支援する方策も含め検討します。
障害児通所事業所のサービス向上は、
対応研修を実施します。
相談支援事業所の拡充は、
増設に努めます。
事業所開設のための物件確保の支援は、
空き家などの有効活用の方策を検討します。
景観計画について、景観計画を各種行政計画と連携し強化すべき、
新ビジョンを踏まえ、諸計画と連携を図ります。
練馬らしさを観光資源とし、モニュメントなどの設置でアピールを、
区のシンボルとなるよう進めます。
モデル地域を設定し、景観形成を、
研究します。
まちづくりセンターの拡充で魅力あふれるまちづくりを、
区民の主体的まちづくりを一層推進します。
公共交通空白地域について、公共交通空白地域改善計画の見直しは、
平成26年度に見直しも視野に検証と評価を行います。
環状8号線を活用した新規路線を導入すべき、
バス事業者に働きかけるなど導入に取り組みます。
緑バス、荒野ルートの再編の早期実施を、
工事に着手しています。取り組みを推進します。
大泉ルートを先行実施すべき、
利用状況などを勘案し検討します。
大泉学園長の乗り合いタクシーを早急に実施すべき、
平成26年度は移行調査などの実施を検討します。
練馬区議会公明党、斉藤静雄の質問でした。今度は、アンケート生かし、暮らし、平和守る区政を、日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問です。区長の基本姿勢について、当区議団が実施した区民アンケートで3400通の回答、集団的自衛権容認の閣議決定に 8割が反対、原発再稼働も8割反対、区の認識と対応は。
国政の場で議論すべきです。原発依存度は可能な限り低減すべきと考えます。
消費税 10% 中止を求めよ。
社会保障経費の財源確保のため引き上げはやむなしと考えます。
補正予算で社会的弱者に光を当てた支援を。
区内経済の活性化や子育て世代などに配慮し編成します。
社会保障切り捨てから区民本位の路線に切り替えよ。
区民の制度改正の趣旨理解に努め、包括ケアシステムを構築します。
特養ホーム待機ゼロについて、2600人超の待機者解消は、都有地を活用し、待機解消の時期計画に、
次期高齢者保健福祉計画で精査します。東京都や国有地も活用します。
高額な特養外施設に利用料補助を、
区補助は考えていません。
介護従事者の処遇改善を、
国の動向に注視し、必要に応じて国などに要望します。
保育所待機児ゼロについて、平成27年度の待機児解消を確実に、認可希望者全員の入所を基本目標にせよ。
認可保育所や家庭、幼稚園などを含めた全児童を視野に施策を推進します。
新制度は保育の質の低下を招く、保育士資格の配置10割とすべき、
国基準を上回る現行水準を維持します。
国保資格証ゼロについて、国民健康保険、被保険者証の取り上げの救済措置を拒否する理由は、
滞納者から状況を聴取し、適切に対応しています。
国民健康保険資格証明書の交付世帯の実態調査は、訪問、面接で、
様々な方法で呼びかける対応をしています。
国民健康保険の資格証明書の交付ゼロに向け、法の援用と区民に必要な情報の周知を、
わかりやすい案内を工夫します。
有償診療所の支援について、地域包括ケア推進に有効な有償診療所に対する認識は、
多くの役割が期待されています。広報支援病床確保事業を開始しています。
休日、全夜間診療事業や病床増営、補助金など必要な支援を行い、東京都にも要請せよ。
運営状況を注視します。
教育について、区長は教科書採択や人事など教育委員会の専権事項に介入せず、教育の政治的中立性堅持する姿勢を明確に、
教育委員会と意思疎通を図り、教育の充実を実現します。
まちづくりについて、都市計画道路135号、232号は、大泉第二中学校を分断し、教育環境を破壊する、計画は見直せ。
道路整備と教育環境の調和を図るため、教育委員会と連携し検討を進めます。
日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問でした。次は、区民を信じ、区民と共に新しい練馬を築け。生活者ネット福祉フォーラム、君垣恵子の質問です。区長の基本姿勢について、集団的自衛権行使容認に対し、区長は政府に言うべきことはないか、比較都市練馬区宣言の姿勢は変わらないか。
国政の場で論議すべきです。変わりません。
町議の会議録公開を速やかに行い、発信力を高めよう。
可能な限り速やかな公開に努めます。
形骸化している町議を活性化させるために傍聴を認めよう。
傍聴は馴染まないと考えます。
介護保険制度改定について、自己決定を前提に地域支援事業の制度を設計すべき。
本人や家族の意向を踏まえ、ケアプランに位置づけます。具体の仕組みはサービス提供の担い手となる事業者などと協議し検討します。
事業者と利用者の意向を確認しているか、
事業者などの意向は現在協議中です。利用者へは適切なサービスを選択できるよう十分に周知を図ります。
空き家対策について、有効活用に実態把握と所有者の意向を聞け、相談窓口設置の考えはあるか。
町内検討組織を設置しました。他の自治体の事例も参考に、所有者と利用希望者を結ぶ仕組みづくりを検討します。
電磁波対策について、基地局設置は住民への情報公開と協議を条例化し、規制値を下げるよう国に求めよ。
条例化及び国に基準値の変更を求める考えはありません。
プラスチック資源化について、容器包装プラスチックの分別徹底にどう取り組むか。
機会を捉え、分かりやすい分別方法の周知に努めます。
エネルギーについて、エネルギービジョンを明確に示す考えはあるか。
新ビジョンの戦略計画として位置づける方針です。
市民との共同の考えはあるか。
直ちに導入する考えはありません。
子ども・若者の支援について、石巻市は子どもの権利に関する条例があり、速やかに震災後の支援ができた。区は子どもの権利に基づいた主体的活動をどう支援するか。
子ども・子育て支援事業計画の推進にあたっては、主体的な活動を一層支援します。
まちづくりについて、外環道の工事で矢野釜の樹木が伐採された。自然を破壊する道路計画は見直せ。
見直しを求める考えはありません。
青梅街道インターチェンジは、区長自ら住民と話し合え、
国に必要に応じた情報提供を求めてきました。
関越高架下施設建設の許可申請は、住民の合意なく、許可基準も満たしていない。安全や区民への責任をどう考えるか。
丁寧に対応します。
生活者ネット福祉フォーラム、君垣恵子の質問でした。続いて、少子人口減少対策で持続可能な都市経営を。練馬区議会自由民主党、高松聡氏の質問です。2030-2040 年という長期的な区の将来像について、少子高齢化、人口減少といった将来を見据え、明確なビジョンと戦略の立案を。
新ビジョンは先を見据え、人口推計を行い10年先を見通した政策の方向性を、重要課題は5カ年の戦略計画として具体的な取り組みを示します。
学校における安全安心体制の整備について、通学路への防犯カメラの設置の推進と、これからの新たな取り組みのあり方は、
防犯カメラで見守りを強化します。総合的に取り組みを推進します。
災害時における他自治体からの救援計画策定状況について、発災時における他の自治体との連携について、区の現状と今後の計画は、
10の自治体と協定を締結しています。今後も充実に努めます。
アニメ・漫画を活用した街づくりについて、大泉学園駅周辺一帯に展開を。
アニメ・モニュメント設置などの取り組みを推進します。
海外からの観光が増える2020年開催の東京オリンピックに合わせ、アニメ・漫画文化に触れることができる施設・仕組みの整備を。区内在住漫画家の活用を。
作家などの協力を得て、区内外に発信します。
周辺自治体・事業者と連携を。
可能なところから取り組みます。
海外への PR を。
シンガポールのジャパンクリエイティブセンターへの出展を調査し検討します。
都市農業の発展に向けた練馬産野菜の PR について、練馬産野菜の宣伝告知と、農業従事者のやりがいや誇りの醸成に向け本腰を。
区内外に魅力を発信します。さらなる農業振興に取り組みます。
ふるさと納税の促進について、税収増へ区の考え方を。
効果的な運用などを検討します。
都市計画道路の整備推進について、区内の進捗状況を、
8路線10区間、延長およそ 9.4km を整備しています。
利便性向上に向けて新たな整備方針の考えを、
東京都や他の区市と連携し、方針策定に取り組みます。
大江戸線の延伸について、区長の意気込みを、
区の確固たる意思をアピールし、実現に取り組みます。
関越高架下の活用について、懸念の払拭を、
国の基準にのっとり耐震補強工事を行い、耐震性能を有しています。
占有許可申請以降の手続きと整備の目途は、
建築手続きを進め、順次工事に着手し、平成28年度までに活用区間全体の施設整備の完了に取り組みます。
アニメの街大泉らしい景観づくりを
検討します。
練馬区議会自由民主党、高松聡氏の質問でした。代わって、子供を産み育てやすい練馬区に、練馬区議会民主党無所属クラブ、倉田玲香の質問です。子供・子育て支援新制度について、消費税の再引き上げが行われない場合でも、新制度は実施か。
実施されると認識しています。
新制度が見送られた場合の影響は、
現時点では影響は不明です。
全認定者の受け入れは可能か。
定員を拡大し、待機児童ゼロを見込みます。
定員超えの場合の対応は、
保育指数により先行します。
私立幼稚園の利用者負担の考え方は、
国が定める負担水準を限度として検討します。
保護者への周知は、
説明会などを開催予定です。
新制度採用の園への支援策は、
必要な支援を協議します。
産後ケアについて、区内で産後ケアが必要な状況の把握は、
乳児全戸訪問などで把握しています。
乳児家庭全戸訪問と、産後うつ発症時期のズレやフォロー体制の改善を
啓発に努めます。保健師が治療を干渉し、 家族を含めて支援します。
区内に産後ケア施設の設置を
調査検討します。
子どもの貧困と教育支援について、子どもの貧困の認識と対応は、
憂慮すべき事態と認識しています。国の大綱を参考に生育環境を整備し、支援も検討します。
生活困窮者の準養保護の就学援助の見直しを懸念するが、考えは、
受給率の推移を注視します。
学習支援の対象範囲拡大を、
生活困窮者にも拡大します。
教員や塾講師 OB などの活用を、
検討します。
第6期介護保険事業計画改正、新体制への周知と対応は、介護予防日常生活支援総合事業の創設と実施は、
事業者などと十分協議し、新制度開始時は周知を図ります。
医療機関との連携や、看取りの取り組みは、
サービス提供の体制を地域包括支援センターが支援します。
人材確保と育成は、
ボランティアの育成などです。
公共施設整備のあり方について、今後の施設管理、整備の考えは、今後の計画には住民参加や協働型を、
新ビジョンで方向性を定めます。区民と共に考え、具体的に取り組みます。
地域の安全対策について、防犯カメラについて、設置助成制度の利用状況、設置状況は、
平成25年度までに28団体、446台を設置しています。
申請・設置の条件は、
継続的な防犯活動です。
都立公園の設置状況は、
2円です。
条例の制定は、
検討します。
小学校通学路への設置時期と方法は、
東京都の事業を活用し、5カ年で1校に5台設置していくこととしています。
練馬区議会民主党無所属クラブ、倉田玲香の質問でした。今度は、練馬区の地域の特性を生かした防災対策を、練馬区議会公明党、酒井太子の質問です。防災対策について、災害に備え、各組織が日頃から顔の見える関係を築いた連携を、
区が調整役となり、地域の実情に応じて支援を行います。
区民防災組織における若い人材の確保については、
教育委員会とも連携し、地域防災組織の活性化に取り組みます。
消防団協力事業所に対し、契約案件の優遇措置を、
検討します。
避難拠点マニュアル作成を、
拠点運営の共通マニュアルを作成し、周知します。
危険ドラッグ防止対策、青少年や保護者に危険ドラッグ防止啓発を、
青少年などへの啓発に取り組みます。
危険ドラッグ防止講習会や大々的な啓発活動を、
区の行事などでの呼びかけ、ポスター掲示を進めます。
町会自治会、商店街などとの連携で、疑わしい店舗など一方の連絡体制を、
商店街などの協力を仰ぎ、連絡体制を整えます。
地域包括ケアシステムの構築、練馬の特性に基づいたシステムを構築し、東京都のモデルに、
新ビジョンの中で重点施策として取り組みます。
委託後の3所の地域包括支援センターのサービスの確保と職員の資質向上を、
運営方針を定め定期的に評価します。資質向上に重点的に取り組みます。
元気な高齢者を介護の担い手に、
検討します。
空き店舗などを活用した高齢者施設の開設を、
町内検討組織を設置しました。検討を進めます。
暑さ対策について、熱中症指標計の配布の周知徹底を、
支援の必要な高齢者の把握に努め予防を啓発します。
スーパークールビズファッションショーやデザインコンテスト、打ち水などの開催を、
検討します。
クールシェアマップの作成を、
調査研究します。
ミストシャワーの設置拡大を、
検討します。
学校の体育館にエアコン設置と、全校に水飲み栓直結化の推進を、
空調機は検討します。水飲み栓直結化は東京都の補助制度を活用して推進します。
ゴミ減量等環境問題、地域の特性を生かしたエネルギー施策の策定を、
新ビジョンの戦略計画として位置づけます。
ゴミの減量については、
一層の減量を目指します。
生ゴミの水切り推進を、
環境学習などで啓発活動に取り組みます。
雑誌の回収率アップを、古着、古布の回収を集積所に、金属類の回収場所などの拡大を、
検討します。
インターネットを活用したリサイクル情報掲示など、リユースの一層の推進を、
利用者意見を踏まえ取り組みます。
練馬区議会公明党、酒井太子の質問でした。次は、区民の多様な課題を見逃さない育成を、生活者ネット福祉フォーラム、 加藤木桜子の質問です。若い世代へのサポート。若い世代で結婚していない人も増えており、労働問題やデート DV など課題も山積。若い世代を取り巻く環境の実態調査を。
必要性などを検討します。
男女共同参画センター内の喫茶コーナーが閉鎖されたままになっている。活用方法を検討せよ。
制約を考慮し検討します。
若者サポートステーションと男女共同参画施策の連携を。
参画センターの女性利用者にサポートステーション事業を紹介するなど支援を充実します。
犯罪被害者支援。犯罪被害に遭った人の日常生活をサポートするための相談窓口の設置を。
支援の手引きを策定します。組織が連携し適切に対応します。
行政窓口での二次被害があった場合の苦情窓口の明確化を。
人権男女共同参画課が担当しています。
行政職員の研修の充実を。
研修の充実を検討します。
区民への啓発もさらに進めよ。
ホームページなどで必要性を周知しています。
バリアフリー。区立施設のバリアフリー状況の公表を。
わかりやすい公表を検討します。
民間施設のバリアフリーは、区民が活用しやすい公表方法の工夫を。
わかりやすい情報提供の方法を研究します。
福祉避難所。早急にマニュアルを整備し、訓練の体制の充実を。
避難者のニーズに合わせた運営確保のための援護体制を築きます。各施設に対して定期的な訓練の実施とマニュアルの早期策定を要請します。
精神障害者へのアウトリーチ。保健師、医師などが精神障害者を訪問するアウトリーチが十分活用されていない改善を。
高校、大学の出張啓発事業を検討など取り組みを推進します。課題などを整理し、効率、効果的な事業の進め方を検討します。
障害者計画策定の検討状況。障害のある当事者への情報提供と意見聴取を。
区立施設の利用者が参加する運営協議会で意見要望を聴取しています。
障害者差別の解決の場の設置を。
国の基本方針を踏まえて方策を検討します。
地域包括支援センター本所の民間委託。来年度から地域包括支援センター本所を委託する方針だが、高齢者虐待への対応の方策は、
区が緊急性などの判断や総合調整を担い、対応方針を決定します。受託者は関係機関と連携して解決に当たります。
生活者ネット福祉フォーラム、加藤木桜子の質問でした。続いて、西武新宿線沿線まちづくり構想の早期実現を、練馬区議会自由民主党、田中義行の質問です。外環の2と西武新宿線の立体化について、上石神井駅の駅前広場整備と合わせた外環の2の早期整備に向けて、東京都と連携し、これまで以上に積極的な取り組みを。
沿道地域のまちづくりを推進するなど、整備促進に取り組みます。
西武新宿線の立体化の実現に向けた区の取り組みは、
区民、区議会、区が一体となった要請活動に取り組み、東京都に働きかけます。
公共交通の充実について、区民事務所などの窓口サービスの見直しや、道路整備の進捗状況なども踏まえた、緑バス、関町ルートの再編に向け積極的な検討を、
都市計画道路の整備状況や、公共公益施設へのアクセスなども考慮し、再編を検討します。
防災対策について、避難拠点の存在や運営方法、過去の避難所開設事例などの周知を、
防災カレッジ事業などを活用し、さらに周知を図ります。
各避難拠点の初動対応要員の対策は、
拠点運営体制強化に努めます。
災害時要援護者の支援体制について、明確な仕組みづくりを、
平成24年度から新たな仕組みづくりを実施、取り組みを進めます。
避難所周辺の地域特性に応じて、備蓄品の増備を、
検討します。
水害対策について、下水道の貯留施設などの設置と今後の対応は、
東京都に働きかけます。
導水性舗装の増設を、
施工可能な路線に実施します。
校庭に大型貯留浸透施設の設置と、雨水流出抑制施設の整備を、
雨水流出抑制対策を推進します。大型貯留施設の設置は検討します。
緑豊かで活力あるまちづくりについて、芸大石神井寮跡地の取得経緯と特色を生かした公園の整備を、
民間事業者から平成26年7月末に区が取得、地域住民の意見、大学との協議を踏まえて整備します。
農地保全のため 区民農園、市民農園、農業体験農園を増設し、農業者の負担軽減と区民サービス向上を。
市民農園の増設は困難です。区民農園と農業体験農園は増設に努めます。認定農業者制度などにより、担い手の育成、支援に努め、農地保全と農業振興に取り組みます。
青少年育成について、青少年育成の取り組み方針と不審者対策は、
青少年育成活動方針に位置づけます。
児童虐待を見逃さないよう、教員研修などで繰り返しの指導を、
教職員の対応力向上に努めます。
区内小中学校全校に図書館管理員の配置を
検討します。
練馬区議会自由民主党、田中義行の質問でした。代わって、練馬という町を次世代につなぐ取り組みを。練馬区議会無所属、藤井智則の質問です。税金の使途の公開性を高める新たな取り組みについて、予算編成段階からの公開を行い、区民意見を反映させるべきではないか。
財政白書を作成し公表します。予算編成段階で公表などを行う考えはありません。
事業別財務諸表を作成し、事業別、施設別の行政コストを開示すべきではないか。
費用対効果を見極めて検討します。
区職員給与の官民格差の是正について、現在の人事委員会勧告はお手盛りに過ぎないのでは、改善を求めるがいかがか。
勧告は民間の給与実態が反映されているものと考えます。状況に応じた見直しが行われることは不可欠です。
年功賃金と極めて有利な給与カーブを見直すべきでは、
国などや民間の動向などを注視し、適切に対応することが必要です。
パチンコ依存症とパチンコ店の出店規制について、パチンコ依存症の実態は深刻である。運営法を超える厳格な出店規制を設ける時期に来ているのではないか。
出店規制を含め、それぞれの地区にふさわしい土地利用の誘導や規制を図ります。
在宅療養を可能とする環境づくりについて、在宅医療、訪問診療を担う医師を増やすために、実地研修の場を提供するなどの努力が必要では、
地域包括ケアシステム構築を目指します。平成27年度に新たな研修を実施します。
医療、介護など、多職種間の連携推進するために、区が主導権の発揮を、
平成26年度からケアマネージャーなど対象のコーディネート能力向上研修を実施するなど連携を強化します。
サービス付き高齢者住宅を整備し、在宅療養の拠点、ハブにすべきではないか。
東京都の補助制度を活用し、医療と介護事業者の連携が確保された高齢者住宅の整備誘導を検討します。
人口減少社会を乗り越えるための少子化対策について、希望出生率の調査を行い、区として出生率の目標を設定すべきでは、
平成25年10月ニーズ調査を実施しました。結果を新ビジョンに反映させます。
認可保育所の待機児童解消が必要である。まず、1、2歳児の待機児童解消に集中的に取り組むべきではないか。
すべての子どもたちを視野に入れた保護者の多様なニーズに応える子育て支援を行っていきます。
父親の育児参加を推進すべき。子育てと仕事の両立や、パタニティハラスメント防止に実績がある企業の認定事業を始めては、
先行自治体などを調査し、課題を整理します。
練馬区議会無所属、藤井智則の質問でした。以上、区政を問う一般質問の用紙をお伝えしました。
これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。